ご理解第35節。信心は日々の改まりが第一じゃ。毎日元日の心で暮らし、日が暮れたら大晦日と思い、夜が明けたら元日と思うて、日々嬉しゅう暮らせば家内に不安はない。朝日を拝む者は多いけれども、夕日を拝む者が少ない。大晦日の心を大切にせねば、元日のような朝を迎えることはできぬ。朝のすがすがしさ、昼の忙しさ、夜のありがたさ、今日なさねばならぬことは、明日に持ち越さぬ努力こそ大晦日の心。家内に不安のない元日の心をいただくためには、人を責める心を捨てねばならぬ。周囲の一切を拝める四方拝の心である。周囲の一切を拝める四方拝の心であると。これは、ただ拝む、人様を拝むというばかりではないと思いますね。いわば私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、その出来事、それをも、いわば拝んでいただくということでしょうかね。成り行きを拝んでいただくという心ができたら、まあ素晴らしいでしょうね。そのことを教えておられるように思います。四方拝、私どものあの人もこの人も、もちろん拝んでいただくということですけれども、そればかりではなく、私どもの身の上に起きてくる出来事、いわば、いわゆる成り行きを拝んでいただくということですね。その、ありますね。食物をいただくとき。やはり、これは、私ども日本人だけなのでしょうか。まあ、そうとも言えないとは思うのですが、私どもその日本人にはよくお食事をいただく前に、まあ合掌して、いわゆる拝みますね。いただきますと、合掌していただきますと申しますね。アメリカの方ではその食事の前に合掌していただきますというのはあまり見ないようですね。ただ祈りの食前の祈りですか、そういうものはあるようですが、まあ何もそういうものがない人たちもおられるようですね。まあいきなり食事が来たら食、いきなりいただく、そしていきなり終わるというのでしょうかね。まあ食物が出されたらそれをいただき、終わったらそれで終わりだと。これはある意味素晴らしい、何と言いましょうかね、習慣というのでしょうか、慣習というのでしょうか、だと思うのですが、食物が出てくる、そしてそこで食べる前に合掌していただきます、そして食べ終わったらごちそうさまでした、素晴らしい、まあ、慣習だと思いますね。いわゆるそのやはり食べ物を拝んでいただくということだと思いますね。そしてまた拝んでそれを終わる、拝むということはやっぱり素晴らしいことですね。拝めれる心というのでしょうかね。その師匠が教えてくださる哀楽理念、これは神様と人間、私ども氏子、神様の氏子である私どもとが愛楽しみ合う、そして愛拝み合うという、その楽しみ合う拝み合う世界を哀楽世界というのだと師匠は教えてくださいます。そのただ哀楽という、愛楽しむというばかりではなく、そこに 愛拝み合うという世界があるわけですね。拝み合うということの中には、まあその拝むということの内容はどういうものだろうかと思いますが、まずはその拝むという時、どういう時に私どもが拝むでしょうか。まあ何かお願い事がある時には拝みますね。手を合わせて人間に何かものを頼む時でも、まあいよいよ本当にこのことをお願いします、頼みますという時には手を合わせて拝んでお願いしますと手を合わせますね。そのお願いしますという時に手を合わせることがあります。そしてまたありがとうございますと感謝の言葉を伝えるというのでしょうか、感謝の心を表現するというのでしょうか、この時にもやはり拝むように思いますね。願う時合掌拝み、そしてまたお礼の心を表す、現れたもの、それが合掌というのでしょうか、拝むというのでしょうか、そういうような何ですかね、形を持って現れるような感じがいたしますね。そのこれはお辞儀ということにもその似たようなところがあるように思いますね。人様に何かお願いをするときにはその頭を下げてお願いをします、頭を下げてお願いをしろというようなことも申しますね。ただ棒立ちになって面と向かってお願いしますというのでは、何かこちらの心が相手にもう一つお願いしているその姿勢というものが伝わらない。だから頭を下げてそれこそお願いしますというわけですね。これは同じようなそのお礼においても、棒立ちになって面と向かってありがとうございますということもありますけれども、もう一つ本当にお礼の心がまあ出てきたら、おのずと字が低くなる、頭を下げる、それこそお辞儀をしてありがとうございますという姿勢になるようですね。これはどうしたものでしょうかね。そういうせねばならないと習ったものなのでしょうか、自然に身についたものなのでしょうか、それともいわゆる環境というのでしょうか、日本人の環境として、まあ周囲の環境でそうなったのか、まあ、その辺のところはよく分かりませんけれども、私どもがお願い事をしたい、またお礼の心を表す、そういう時についつい、まあついついというのでしょうかね、おのずと合掌の姿になったり、頭を下げるという姿になったりするような感じがいたします。ですから哀楽理念は、その神様と人間を打つことが愛楽しみ合う、そして愛拝み合う理念といいましょうか、世界を目指すのだと、それが哀楽世界、まあその拝み合うということですね。ここが大切なところだと思います。神様と人間を打つことが愛拝み合う世界だと。その拝み合うという内容には、やはりお願いをしますという、共に願い合うという姿勢でしょうかね。そしてまた共にありがとうございますとお礼を言い合う。ただ人間が拝むというだけの世界ではない、拝み合うですから、神様もまた私どもを拝み返してくださる、そういうような世界でもあるということですね。実はここ数日の成り行きからいただきますのは、その信心のバロメーターといいましょうかね、あれは心は信心の定義者によってでしたかね、そういう見教えがありますね。 反対でしたかね、信心は心の定義、あ、これは誰かがいただかれたことでしたかね、心は信心の定義、まあ、どちらかどちらかどちらかよくちょっと忘れましたけれども、とにかくその信心の定義というもの、それがを持ちなさいというような、まあ成り行きの中から神様がそうおっしゃっておられるようなものを感じるのですが、いわば私どもの信心のバロメーターとも言うべきものですね。これが例えばおかげをいただきたいといたしますね。そのおかげが私どもの願い通りのおかげになる。また願い通りのおかげにならないこともありますけれども、そのおかげというものをただ願い事が叶う。その願い事を叶えてほしいから神様にお願いをする。そして叶えてもらう。というだけのことに使うのではなく、そのおかげがあるとかないとかいうのを、これは私どもの信心のバロメーターとして使うという生き方がありますね。おかげをいただけない、ああこれは神様のお心に私の心は可能ていないのだ、おかげをいただいた、あこれは神様のお心に響いたのだな、可能たのだなと、そのおかげのあるなしということを、そのおかげをいただきたいとかいただきたくないとかいう、そのおかげそのものに焦点を当てるのではなく、私どもの信心のバロメーターとしておかげというものを使うという使い方がありますね。まあそういうものを持てと、私の信心のバロメーターはこれだというものを持てというわけですね。それは師匠大坪宗一郎氏の場合には、その信心のバロメーターというものを確かに持っておられた。特にその、例えば教会が大きくなる、お参りの数が増える、まあ教会が発展するというものを、これは明らかに師匠の信心のバロメーター、信心が、師匠の信心が進んでいかれた、それに応じていわば強制といいましょうかね、御比例が伸びてきたというように、その自らの信心のバロメーターを教会の強制の、まあ多い少ないというのでしょうか、に置き換えて見ておられたような感じですね。ですからよくお届け数というのがありますね。毎日お届けがあります。そのお届けされた方をお届け帳に記帳いたします。その毎日の記帳のそのお届け数ですね、それが何百人であった、何千人であった、千いくらであった、二千いくらであった、今年は何万人であった、今年のお届け数はいくらであったと、そういうものをよく気にかけておられましたね。ですから毎日西方市の先生がその日終わったら、その日のお届け数を書いて、まあ書くというのか数えておられました。そしてその日誌にきちっと書いておられましたね。そして翌日朝、親先生が、初代が、その昨日は何人だったというふうに人数を確かめられるわけです。その人数の増えたか増えていないかといったようなことによって、自らの信心のありようを見つめておられた。昨日の私の生き方は、まあ神様の心に合っていたのだろうか、それともずれていたのだろうかといったような、自らの信心のバロメーターというものを、そのお届け数をもって測っておられた。ある意味そのお届け数の推移といったようなものが師匠の信心のバロメーターであったわけですね。 そういうようなものを私どもも持てと神様がおっしゃっておられるような感じがいたします。まあ、実際私が持っているかというと残念ながらありません。その私の自分自身の信心のこれがバロメーターだというものを実際持っていませんから、それを持つようにと神様がおっしゃっておられるような感じがいたします。そしてそれを持っていると確かに師匠がその日その日のお届け数をその自身の信心のバロメーターとしておられたように、そういう自らを、まあ、律していくというのでしょうか。ああ信心が昨日は抜けておったなとか、ああ昨日は大丈夫だったなといったような、その自らの信心の度合いというものをそのバロメーターによって、師匠の場合はお届け数によって確認しておられたような感じがいたしますね。ですから私どもが何かその自分の信心を確認していくものを、まあ見つけなさい持ちなさいと神様がおっしゃっておられるような感じがいたしております。ではそのバロメーターで何を測るのかということですね。あ、今日はそれこそ10のお願いをしたけれども5つしか叶わなかったとか、今日は10のお願いをしたら10まるまる叶ったとか、いや10お願いしたら15ぐらい思い以上に願いが叶ったといったような、そういうバロメーターではありませんね。願いが叶ったとか叶わないとかいうことではない。では信心のバロメーターで何を測るのかということになりますね。今朝いただきますのは、それこそ私どもが信心をすると言えば、神様をいかに使うか、神様がいかに私どもの思い通りになってくださるかということを気にするように思いますね。まず第一に、神様がいかに私の思い通りに働いてくださるか、動いてくださるかということですね。しかしそうではありませんね。その逆になりますね。誠の信心ということになると、その反対、私どもがいかに神様のお心に沿った生き方をさせていただいているか、そのバロメーターを持てということなのです。そのあるその魚の金の魚ですか、お話がありますね。ゆくゆくは神様を家来にしようと、家来になれと。そしたらまあ元も子もなくなったという話でしたかね。その神様を自分の家来のようにして使おうとする、いわば神様に右に行きなさい、左に行きなさい、こうしてください、ああしてくださいと、まあ神様を召使いのように使おうとする。どの程度神様が私の意の通りに動いてくださったかというようなことを思いますね。それは本当ではない、そういう意味のバロメーターではないということです。全く先ほども申します真逆ですね。本当の誠の信心、それは神の心を心とすることだ。神の心を心とするということは、いかに私どもが神様のお心に沿った生き方をさせていただいているか。今日はそれこそ昨日はどれほど神様のお心に沿った生き方になれただろうかという、その神様のお心に沿った生き方になれたかどうかを、そのバロメーターを持って測っていけというわけですね。ですからそのバロメーターによっては、はあ、昨日は神様のお心に沿う生き方があまりできていなかったな、いわゆる 画商画役が出ていたなということになりますね。昨日は神様の心にかなう一日を、そうた一日をさせていただくことができたなといったような、その私どもがどれほど神様の思いに、心にそうた生き方をさせていただく、いただけているかどうか、そのことを測るバロメーターを持てと、何か神様がそうおっしゃっておられるような感じがいたします。さあ、何を私のバロメーターとしていくか、新人のバロメーターとするか、まあ、これからまた練らせていただかねばならないことではありますけれども、神様が私とも、人間氏子がどれほどいかほど神様の心に沿った生き方をさせていただいているか、それを自らがやっぱり測る定規というものでしょうかね、それをもって自らをよくよく見つめていけということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。